ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。最近はまた自転車に乗れない期間に突入して全然乗ってもらわず、なんかいまいち体の調子もやっぱり良くないかなという感じで早く乗りに行けるようになるといいなと思っている半助です。はい、
そうですね。スノーも個展が始まってから、
うん、
ウィーボードに、
ほうほう、
ウィーフィットボードに乗っていない、はい、スノーなんですけど。
結構定期的にやってたんですか？
修学旅行に向けて、
うん、
はい、いろいろ
修学旅行に向けて、
はい、やってたんですよ。もう8月ぐらいから。
へぇ。
そうそう。フィットその後っていうテーマでいつか話そうとは思ってるんですけど。
ほほほ。そんなに運動になるんだ。
まあ、運動っていうか、ヨガを始めたんですね。
へぇ。
ヨガがあるんですけど。
うん。
で、腰痛にもいいですっていう話なので、ね、
ほうほうほう。
まあ、あとやっぱり腹式呼吸とか、こう普段しない、うん、こう姿勢を良くしてバランスをね、
うん、
保つっていう、そういうのが、まあ、一種の、ラジオ体操でいう生理体操っていうか、最後の方でやるじゃないですか。
はいはいはい。
背筋伸ばしてとか、うんうん、あんな感じのつもりでやってたんですけれども。
へぇ、なるほどね。まあ、これはじゃあ、ウィーフィット、その後で
、
いつか回を取ってやりたいと思いますが、はい。今回は、うちの妻が肺炎で入院した時のお話をしていきたいと思います。もう番組でも話しましたよね、ちらっとは。
はい。
入院したんです。
まあ、
ちょっとその時にも、こう、いろいろ気になることが、ちらちらとあったので、
はい、
そんな話をしていきたいと思うんですが、あれはね、入院する1週間ぐらい前からなんか、調子が悪いと言ってたんですよ。で、咳もなく、熱もなかった。あ、熱はあったのかな。
は
あ。あ、熱は入院するちょっと前か。調子が悪いって言ってしばらく経って、で、熱が出て、普通の、まあ、かかりつけの、いつも行っている病院に行きまして、はい、で、まあ、風邪だろうと、いうことで、薬をもらったんですが、それを飲んだ後も一向に状況が変わらず、頭が痛い、肩が痛いということ で、やっぱ頭が痛いのが気になっていたので、で、翌日、祭日だったんですが、救急で大きな総合病院に行きまして、はい、で、結果肺炎だったと。いうことだったんですが意外に咳が出ていなくても肺炎っていうのはあるようなので、ちょっとこう風邪っぽいと思って、なかなか症状が良くならない場合はすぐに大きな病院に行かれた方がいいかなということと、なんかそう、その入院 退してからかな、まあ、自転車関係でお世話になっている方とお話をして、
はい、
その方がたまたまね、1年前ぐらいにマイコプラズマ肺炎、
はいはいはいはい、
になったというのを聞いていて、でそんな話をしてたまたまうちのは違かった、うん、マイコプラズマではなかったんですけど、
出なか
ったんですね、うん、で、ああそうなんですねって、そんなのもあるんですねって言って後になって聞くと、はい、実は番組ですでにマイコプラズマというのは番組で話していたと
、はい、
いうのが発覚しまして、
はい、
ちょっとお笑いをしたという感じなんですが、で救急で入ったんですけどね、結局朝10時ぐらいには病院に着きまして、まあ、入院になったので私と娘だけが帰ってきたんですが、病院を後にしたのが、6時を回っていました。18時を回っていたのでおよそ8時間
うわ
病院の中に缶詰状態ということで結構大変だったんですけど、
いやそれはちょっと病気じゃない人も病気になりそうです
。そう、ね、娘がなんか風邪でももらったらなっていうのがちょっと心配しつつ、まあでも神さんもどんな状況かわからないので一緒に行ったはいいんですけど、付き添いの人は待合室で待ってくださいって言われて、え8時間のうち6時間ぐらいは待合室にいたので
いや
ここに来る人の風邪とかを移らなければいいなと気にしながら、
それ処置を受けてたってことなんですか、その、
まあ、そうですね、一回ね検査があるからっていうことで呼び出されて、それは一緒についてたんですよ、
はい、
でレントゲンを取って、で頭が痛いって言ってたので CT を取りまして、
はい、
で、血液検査をして尿検査をして、で、そこからまた僕らは待合室に入り、で彼女は処置室に入り、ここからが長かったんです永遠待てと暮らせども反応がなく、でさすがにしびれを切らしてこう声をかけたら、今点滴中だと、
あ
でそれが時間がかかってたみたいなんですけど、
あ確かに、まあ、そうですね、点滴は、
で、まあ、それは中に入ってそばにいていいですよって言われて
早く言えよ
ってもう永遠その狭い待合室の中でこうゲホゲホ咳をしてる人たちもいる中待っていたという。ただねその待合室が救急って入ったことあります？
うん、1、2回ありますね。あもっとあるかもしれないけど、うん、ありますあります。
なんかあの待合室に入ってくる人たちがまあ、やっぱり救急で来るだけあってね、うん、もう座ってもいられない人がいたりはするんですが、その付き添いにいる人たち、まあ、要は僕らと同じように、
暇を持ってました。
そうそう人たちがですねこう結構大きな声で話をしている人たちがいて、で隣でゲホゲホもう横になって苦しそうにしてる人の横でなんゲラゲラ笑いながら話してたりでたまになんかの時にふとあちょっとまずいよって一人が言い出して小声になるんですけど、それも数分と持たずもうちょっとするとまた大きな声になっていて、こう一人で自分の母親よりもちょっと年上かなっていう感じの、女性の方がいて、でその病気なり怪我なりされてる方っていうのはどういう状況だったのかこう入ってきた時もすでにいらっしゃったんで分かんないんですけど、 すごく心配そうな顔されてるんですよね、でこうやきもきしてるような雰囲気が伝わってくる中、その向かいに座っているご一行はゲラゲラと笑っているとなんかすごいこう無神経というかこの空気を感じない、まあ、空気を読めないとかよく流行りましたが、まあ、空気を読まなくてもいいっていう話もあるんですけど、さすがにこの時だけはね、ちょっと考えようよみたいな感じがありまして、結構なんかでもそういう中で平気で話をしてたりする人が多かったんでびっくりしたんですけどね
もうまあまあ待合室は静かにしてくださいっていうのはね、一応常識だとは思うんですけれども、救急っていうところはちょっとなんかドタバタっていうかね、ざわざわしてる感じはしますよね。
なんか一回ね、その待ってこう座ってられなくなって少し立って、要は廊下から一つ中に入って部屋なんですよね、でその廊下を挟んだ向かい側が処置室なんですけど、処置室がたまにやっぱり開くじゃないですか、人の出入りが、先生やら看護婦さんやら、でその時にちょっとでも見えないかなと思って一回ちょっとフラッとしたんですけど、その時にね、すいません中に入ってくださいって言われたんですよ。
あそうだ。
でそこの一帯にこう入れない人がその廊下にある椅子に座ってる方たちもいたんですけど、ちょっと端に寄ってくださいってこうみんなをよけさせるんですよね。でなんか救急かなんかで入ってくるのかと思っていたんですが、どうも話とか手振りからすると中から出てくるっていう感じだったんで、いや何だろうとか思ってはいたんですが、でちょうどだからその頃にまた中で大騒ぎが始まりまして、でそこの横をですね、こうお亡くなりになった方が、
なるほど、
あのあえあん霊安室でした、
はいはいはい、霊安室って言いますね、
に、なんか
運ぶ
移す際にやっぱりこう
人払いが
あったっていうことだったんですけど、でもその時にも中では大騒ぎをしていて、
まあ分かんないですよね、
中では見えないからあるっていうのはあるんですけど、
なるほどね、いやそれは大変でした、
なんかすごくこう待ち疲れたのと、そのうるさいのにイライラしていたのと
確かにね、そうですね、あのなんかいい、まあ、あれもちょっと非日常なのでどうしても興奮してしまうのか、普段からそうなのかよくわかんないですけど、まあなんとなくこうお祭り騒ぎになってる人は僕も見かけたことがあります。なんかいや、あんた一杯飲んでるところいきなり呼び出されてきたでしょうみたいな人がいたりして、
あ
もうなんかそういう人は気が大きくなってるからね、なんかすごいなんかこうそれをそういうこと言っていいのみたいなことを言ってたりとか、
はいはいはいはい、
声が読むように出なかったりとか、して結構、周りの貧粛を買っている場面に出くわしたことはありますけどね、
そうか、なんかやっぱり結構いるんですね、
いますね、僕もあの何回かそういう救急には僕は運ばれたことはないんですけど
、
はい、まあ、あの子供がちっちゃい頃よく熱出したりとかして、
あ、はいはいはい、
見に行ったりしたこともあるし、
そっか、
まあ、そんな感じですね、
ちょっとなるべくね、やっぱりそういう場所だから考えて、
はい、
あれしてほしいなっていうのが一つと、結構ね入院になって、まあ元々風邪かなんかだと思っていたところに肺炎 って入院じゃないですか。だから2日3日ぐらいかなと思ったら、結局1週間ぐらい入院になりまして、で、まあ後半は体調が良くなってきたんで、かみさんの心配はなくなったんですか、
はい、
次に逆にこれ一体入院費っていくらになるんだろうみたいな
心配になってきますね。
うん、それでね、入院って誰かされたことってあります？
うん、いや子供が生まれた時と、
ああ、はいはい、
手術で2回ほど入院してます。2、3回入院してんのかな。
はいはいはい、
3回は入院してるな、子供が。あと妻も産んだ時と産んだ後で1回ずつ入院してます。
あ、そうなんだ。
はい、
その時ってどれぐらいかかりました？
いや、あのね、多分レセプトを見れば、
うん、
数百万単位だとは思うんですけど、
はいはいはい、
ほら、子供の場合は高度医療なんとかかんとかっていう、
あ、はいはい、うん、
全部全額大丈夫でしたし、
うん、はいはいはい、
妻の場合は、あれは何だったのかな、忘れましたが、払えたんだからそれほど
かかった。
お産はね、出産はほら、あれでしょ、自己負担が
ありますけど、はいはいはいはい、
うんうん、帝王切開だったので、それはなんか多分保険でいけたんだっけ、帝王切開どうだったのかな、ちょっと忘れましたよね。ほ
う
ほ
うほう、
うん、
なるほどね。出産の時はね、確か1回立て替えで払わなきゃいけないんですけど、うん、
あとで補助みたいな、
補助なので、まるまる収まるぐらいの金額だったんですよね。でね、入院っていうのがね、今までないんですよ。でも、かみさんが一回手術した時にはあったんですけど、その時はね、保険で、丸々というか、プラスが出たぐらいだったんで、よかったんですけど、その時の手術があったんで、その後ね、保険入れなかったんですよ。一泊いくらとかよくコマーシャルでやってますけど、あの類が全滅でして、そろそろでも期間がだいぶ年数が経ったので入れるんじゃないかということで言われていたんですが、はい、その時はまだ入っていなかったので、っていうか今も入ってないんですけど、それでいくらになるんだろうっていうのはちょっと心配になりまして。で、入るときにね、保証金って払うんですよ。
あ、それは払いました、僕は。僕あれで、補助で出るんですけど、保証金だけは払わなきゃいけないんですよ。うん、
はいはいはいはい。それ、いくらでした？
それはね、15万だったかな。
うわぁ、そうなんだ。
15万だ。はい。
うちは10万だったんですけど、あ、そうなんだ。15万とかもなるとこがあるんだ。
いや、10年前の話ですけどね。子供が1歳、2歳の話。
おお。いや、それが。
あれ、病院によって随分違うらしいです。
ああ、そうなんですね。いや、もう、僕んとこは10万だったんですけど、はい、もうそれで、びっくらこきましたいきなり10万って言われても、みたいなね。
そうなんです。いや、大体そうですね。いきなり10万って言われても。
で、まあ、かき集めまして、なんとか10万入れて、で、これにプラス、まあ、その10万は保証金だから、その10万を当てることはできるんです、うん、そこから足が出たら、そこからプラス出さなきゃいけないのかと思って、結構ヒヤヒヤしておりましたところ、結局5日の入院で、7万何本かかだったんですよ。
はい、
で、なんか一回心配になって人に聞いたら、まあ、5日ぐらいだったら、3万とか4万じゃないのとかって言われたんで、それでちょっと安心していたら、
ちょっと倍ほどになりました。
そうそうそう。 こう心配してこう底に落ち3万4万と聞いて楽天的に浮かび上がりまた最後に沈められたみたいな感じだったんですけど、いや意外にやっぱ入院ってかかるのねっていう、
まあ、検査とかがね、そう CT とか、そういうのちょっとレントゲンとかどんどんかかりますからね、
みんなだからそういうのが加算されてったんでしょうけど、うん、結構かかるのでやっぱり日頃からの蓄えは必要だよねっていう、
はい、
感じで、まあというか自衛は入院できないよねっていう、
そうなんですよね、
本当に体壊せないよねっていう、
まあそうなんですよね、
結構だからやっぱ健康に気をつけないといけないなっていうのは、
あ、はい、
痛切に感じたんです
よ、その通りでございます、その通りです、
いや気にしてます、
してないです
でも走ったりして
あ、そういう方はね、うん、してますけどね、例えばほらまあガンとか、
うん、
あとなんだろう、いわゆるメタボとか
はいはいはい、
そういうのはもう年齢的には市の行政のやる無料の定期検診とか行けるんですけど、
おうほうほう、
行けますよって通知はできますよって通知は来るんですけど、忙しいとか言って、
あ、行ってないですか、
はい、行ってません、
あ、そうなんだ、
どうせ風邪ひいた時とかに見てもらうからいいよとか言って、
はいはいはい、
そんな別に風邪ひいた時に見るものって大したないんですけど、ね、せいぜいね、なんだっけ、まあせいぜい行ってレントゲンですもんね、はい、
去年、
あ、今年の春か、
うん、
咳が止まんなくてレントゲン取られたぐらいで、
へえ、そっかそっか、なんかね、僕はこうなんていうの、ドックみたいなのに入るとすごいお金かかるじゃないですか、
はいはい、
だからとりあえず血液検査をしてもらえと、
ああ、前言ってました、その自転車乗る前と、
うん、そうそうそうそうで、まあ、それで例えばなんかあれば血液に大体出るから、
あ、まあ、そうか、
うん、まあそれだけでは全部わからないだろうけど、やらないよりはマシだろうと。
そうですね、
2000円、
はい、
だったかな、それぐらいでできるので、
はい、
それは去年、いや今年の初めかな、はい、やったんです
ね、はい、ましたね、自転車乗った後と、うん、あ、これから乗るからっていう
そうそうそう、だからそろそろまた年明けぐらいに、
はい、ね、
血を抜いて
変化を
見てみたいなと思うんですが、ただ1年あったうち丸々1ヶ月乗らなかった月があったのは覚えていて、今もすでに1ヶ月2ヶ月乗っていないのでだいぶサボっているので1年乗った計算にはならないと思うんですが、まあでも1年2回ぐらいはそういうのをやって、まあ早め早めにとか、まあ入院しないで済むようにしておかないといけないなっていうのが
そうね、
結構痛切に感じております。
僕はもうなんかずっと子供の頃からあれだ、アレルギー体質っていうか、
うん、
そういうので、まあ、気管支と、喉と鼻が全然ダメなので、うん、今はだいぶ鼻声になりつつあるんですけど、
うん、
なんか、こう、特に喉と鼻に関しては、快調な時の方が少ないんですよね。
ああ、そうなんだ。
だから、常に病気っちゃ病気なんですけど、
うんうん、
それが普通なので、
うん、
なんか、それを治そうっていう、あれがないです。これが自分にとっては普通の状況
だ。デフォルトなんだ。
デフォルトなんだ。でも、たまにもう本当に鼻炎が激しくなっちゃって、うんうん、まあ、花粉症みたいな、発作的に、うん、もう発作って言ってもいいぐらいこう鼻水が出たりし、
うんうん、
くしゃみが出たりとか、うん、そういう時には、さすがに溜まりかねて医者に行くっていう、
うんうん、
感じですけれども、
うん、
完治するまで医者に行こうという、お医者さんにね、病院に通おうという根性はないです、
うん、そうなんだ、 そうかそうか、うん、いやでもなんかこう自営で何年になるのかなっていう感じではあるんですけど、今まで何とも思わずにやってきたんですけどね、
あ
入院したら本当に終わりだなとか思って、
ね、そうですね、うん、確かにそうだね。いやまあなんかでもほら心配だなと思って、
うん、
その検査に行くとかいう時にはもうきっと何か起こっているんだろうから、うんうん
それでもよく聞きますね。
その時はその時でもう遅いから、どうせなら行かない方がいいんじゃないっていう。
はいはいはい。
よく自衛の同士、特にカメラマン同士では、
うん、
言いますね。
それは聞きますね、確かに、はい。
きっと検査に行くと病気になるよ、とか言う。行かない方がいい、行かない方がいい、とか言う。
そうですね。病は気からとか言いますからね。まあでも行ったらなんかあって入院しなくちゃいけないとかなったら困っちゃうから行くのやめようっていう人は多いかもしれないですね。
まあ、いやまああの妻もね乳がんの検診とか、
はいはいはい、
まして、
おお、
うん、であの生まれあの子供を産んだ時にやっぱしこりがあるねって話が、
ええー、
一回乳腺炎やったんですよ。
はいはいはい。
子供が生まれてすぐ。で、その時にやっぱり、看護師さんっていうか、助産師さんに、
うん、
あの、マッサージしてもらって、いや、ちょっとしこりがあるよね、とかいう話して、昔からありますとかいうような会話があって、まあ、早めに見てもらった方がいいよ、とか言って、
おーおーおー
あ、じゃあ子供が落ち着いたらって言って、11年経っちゃったんですけど。
はいはいはい。
で、やっぱり妻がやっぱりしこりが気になるとか言ってて、うんうんで、じゃあ見に行けば、ちょうどいいし、その、乳がんの診、まあ、乳がんだけじゃなくて全体的な、そういう、検査を行政でやってくれるっていうので、
うんうんうんはい、
行ったんですけれども、
うん、
まあ行った後がうるさくて、
うん、
なんでしょう、引っかかったらどうしようとかずっと言ってるわけなんですよ。
ああ、結果が出るまでね。
うん、そうそう。
はいはいはい、はい。
引っかかったら、いや、それはそしたらなんか、さらに検査して、治療しなきゃダメじゃないって言ったの、
うんうんうん、
治療するのは困るって言って誰が子供の面倒を見るんだとか言って
あ
確かにそうなんですけどでも、うん、検査は悪いところを見つけるために
はいはいはい
やっぱり悪いところが見つかっここが怪しいって分かったらそれはやっぱり二次検査に行かなきゃいけないんじゃないのって、
うんうんうん
って言ってたら、やっぱり引っかかりまして。
あ、そうなんだ。
でもね、
うん、
でもね、その、11年間なんともないしこりは、それは、うん、もしそれが癌だったら君はもう死んでいるとか言って。
お
そんな、それが癌なわけないとか言ってたんですけど、まあ、うん、まあその通りで、
うん、
なんか単なるまあ脂肪っていうか、そういう、
お
詳しくはわかんないですけど、別に腫瘍でもなんでもないと。
ほうほうほう。
いうことが二次検査で分かりました
。ああ、よかったですね。びっくりした。よかったっていうから。
いや、まあ、よかったって言っても、本当に、最初の、一番最初のあれだけですけどね。
いや、もう一回ちゃんと見た方がいいですよって言われて、うん、見て大丈夫だったっていうことですね。
要は、最初の、しこりと、あと6ヶ月後かな。
うん。うん
検査して6ヶ月後にもう1回来てくださいっていう話で、
うんうん、
変化がないかっていうことなんですけど、
はいはい、
それ結局11年間変化がなかったやつ
なので、そっか。はんはんは
んその間もずっと私病気だったらどうしようって。
そっか、6ヶ月間入っちゃうとね。
6ヶ月で聞かされ続けて。
まあでも良かったですね。
良かったんですよね。なんだったら最初から受けるな、とか言って、だんだん、腹が立って言ってましたけど
。
そういう僕は一切何もやってないので、逆襲されてるんですけど、最近受けてこいって。
でもそうっすね。まあ、受けて早めにっていうのもあるし、
うん、
なんか見つかっちゃったらどうしようみたいなのもあるし、難しいところですよね。
そうですね。まあ、うん。まあ、そうなんですけどね。まあ、いつか受けようかなとは思ってます。 とりあえず、献血でもしてとか思ってるんですけど、ほら、コレステロール値とか、血圧も知らないので、自分の。
ああ、はいはいはい。おー、そっか。献血っていうのも手ですね、そう言われれば。
そうなんですけど。
あれ見てくれるんですよね。
まあ一応、すごく大雑把っていうか、
うん、
ね、でも、例えば、ほら、血糖値とかそういうのは、
うんうん、
糖尿病みたいなのも自分では気がつかなくても実は糖尿病だったとかね、
はい
ろいろ、
はい、
ありますからね、うん、聞きますから、まあ、ちょっとはやっといた方がいいんでしょうね。
お
うん、
なるほどね。
思います。ああ。
献血か。
はい。
やったことあります？
いや、会社に勤めてた時に会社の、ほら、会社に回ってくるじゃないですか。
はいはい。
その時以来やってないですね。だから20年ぐらいやってないってことになるんですけど。
いや、僕一回もやったことないんですよね。
え、あ、そうなんですか。学校みたいなところでは、あ、ないか。あれ何歳からだっけ。
いや、わかんない。
ないですね。あ、でも、
なんか、うん、アルバイトしてた頃にね、はい、鉄工屋さんでアルバイトしたときに、そこの親方がね、RH マイナスでしたっけ、少ない。
あ、はいはい、少ないの、はい。
はい、の方で、
ええ、
で、もう定期的に抜いてるぞって言って。
なるほど、社会貢献してるんですけど。
重宝されるんだって。
あ、まあ、確かにそうです
なんか
まあ、そうやっておけばきっと自分が何かあった時にもしかして、あれかもしれない。そう関係ないかも。
まあでもね、やっぱりそういう風にしてたのは返ってくるかもしれないので、うん、まあ僕も比較的少ない血液型なので、しなきゃなと思いながら、注射針が怖くて。
そう
でも血液検査してんだから献血ぐらいしろよっていう感じなんですけど、まあいつかちょっと挑戦したいなと思いますが、
はい、
はい、まあ我々自衛にとってはかなり健康が大事だということで、まあ自衛じゃなくても健康は大事なんですが、皆さん気をつけて体に気を使って頑張っていただければと思います。結構入院はお金かかりますよというお話でしたということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、花声のスノーです、
はい、ではまた来週。